とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。毎月最終週はですね、 NPO と経営ということをキーワードにお話を進めておりますが、ご一緒していただくのはおなじみ近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、中須さん、ロキンさん、いつもイベント目白押しですけれども、この、まあ、8月は少し緩やかだったみたいですね。
そうですね、まあ、準備とかね、
準備とかね、
はい、まあ、その以降の企画とか
ですよね、はい、うん、で、まあ、それね、準備がちゃんとあって、はい、で、まあね、イベント開催をしたり、はい、いろんなところにこう、ね、行かれたり、まあ、準備がとにかく必要ですよね、何事にもね。皆さんの活動もですね、まあ、4月から、まあ、期がスタートしているところはですね、もうあっという間に、ね、もう半年ぐらい経つわけですよね。まあ、もう来年度の助成金だとかですね、もういろいろ出てきて、まあ、年度末までに使い切るというかやる活動事業が皆さんたくさんあると思いますけれども、もうすぐですね、来年度に向けた多分いろんな助成金なんかも出てくるという状況になりますので、事業計画どうしていこうかな、どうしていこうかなということも多分考え始める時期ですかね。うん、まあ、あの行政なんかと一緒に共同したりなんかをしていると、はい、大体もう9月10月にはある程度の草案を、はい、が出て ね、2月の議会に向けてとか、そんな話になってきますもんね。うん、なので、皆さん、いろいろな形で、自分の法人、自分が関わっている団体のですね、経営に、ちょっと、ね、どうしていこうかなって思い馳せる時期だと思います。本日も素敵なゲストをお招きしていますので、この後お話たっぷりお伺いしていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。認定 NPO 法人夢風基金事務局長の八幡隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、八幡さんといえば昨年ちょうどこの時期に、
はい、
あのご出演をしていただきましたけれども、この夢風基金どんな活動をしているか、もう一度教えていただいてもよろしいですか。
はい、阪神大震災をきっかけに、まずはその阪神地区の、障害者の支援ということで立ち上がったんですけども、それ以降につきましては、やっぱりこれからもっと災害は起こるだろうということで、いろんな災害の支援をしてきて、本当に東日本であるとか熊本地震であるとか、特に昨年は災害が多かったですから、はい、いろんな災害の支援をしてきました。
なるほどね、災害の時のに、まあ、皆さんね、あんまりその障害のある方、障害者の皆さんが近くにない方はなかなか想像がつかないかもしれないですけれども、
ね、だからどうしても障害者の支援って遅れがちになるので、うんうんうん、私たちはその障害者の支援を専門的に行うということで活動しています。
なるほど、まあね、障害のお持ちの皆さんにいかにその情報が届くかということもあるでしょうし、また起こってからどうやってそのね、
避難所一つにしてもね、なかなか入れないですしね、
ですよね。まあ、多分いろんなご苦労があったりだとか、楽しいこともあったりだとかだと思うんですけれども、ちょうど、まあ、昨年今お話にありましたけれどもね、災害がたくさんありましたね。西日本の豪雨がありました。で、まあ、もう少しちょっと遡るとですね、もうあっという間に時間が経ってしまって、皆さんもしかするともう忘れがちなんじゃないかなと思いますけれども、今年で東日本大震災から8年と。
そうですね、
いうことでですね、このあたりも夢風基金さん、またローキンさん含めてですね、ずっとサポートされてきてますね、
はい、
その辺でいくと中須さん、
はい、
ね、夢風基金さんといろんなところでご一緒されてますよね。
そうですね、まあ、立ち上げされた時期以降からずっとお付き合いをさせていただいて、はい、まあ、そういったお金を寄付金を集めての支援を、障害者あるいは障害者団体にされていたんですけど、うんうん、集まったお金が何ですかね、そのまま支援をするとお金がなくなっちゃいます、はい、うんうん、まあ、当たり前のことですけど、まあ、そこをなんとか回せないかなっていうようなところから、人のお金は支援をしますけども、障害者団体のところで活動資金なんかは、はい、事業を通してお金を回していけるだろうということで、ほうほう、うん、 海風基金さんからお金を老金の方にお預けいただいて、
ええ、
それをファンドにしまして、
うんうん、
信用創造の中であの障害者団体の方にご融資をする仕組みを2006年に、
はい、
あの作りまして、うん、まあ、それが夢の種ということ で、
そうですね、
障害者市民活動支援融資制度っていうのが正式名称ではあるんですけど、はい、まあ、これは先ほど申し上げたようにあのお金を預けていただいたのを、まあ、包括保証という言い方もするんですけど、夢の種委員会というのが、
うんうんうん、
夢風基金さんの中にありまして、
はい、
まあ、そこにあのしそうな団体が、うん、あの書類を揃えて、申し込みをされると。で夢風基金さんがその委員会の中で、内容を審査して社会的に意義みたいなところなんかも確認をしながら、はい、まあ、老金の方に融資の推薦があれば、
うんうんうんうん、
それを老金の方は老金内の審査をしてご融資をすると、はい、まあ、一般の事業主と違って立ち上げ資金なんかも応援しますので、まあ、そういったところではあのこれまでも多くの団体の方にあのこれは近畿一円で、
はい、
あのご融資をさせていただいているというそんな仕組みがあります。まあ、それが2006年で、2011年に阪神淡路じゃないわ、うん、すみません、東日本
大震災が、もともとは阪神淡路からですもんね、はい、夢風基金さんね
が起こった時に、うん、あこれは大変なことが起こったということで、はい、あいつ波と原発の事故もございましたんで、まあ、1年2年でもちろん、うん、あの復興が成し遂げられるはずもない、まあ、10年応援しようというようなことで、東日本大震災復興支援定期預金サポート V というのを、作りましてね、
はい、
まあ、その5年定期7年定期10年定期ということで、うんうんうんうん、その残高に応じて寄付金を夢、はい、あの夢風基金さんと足長育英会さんの方に10年にわたって応援する仕組みということで、サポート V というのを、
うん、
この間あのずっと8年間ですかね、はい、応援をしてきてあと2年でございますけども、それを継続しているというところでございます。
なるほど、
はい、
ね、でもこの2006年立ち上げられた障害者市民活動支援融資制度、これもでも新しかったですよね。
そうですね、当時としては、
ね、はい、
まあ、京都でも同じような仕組みがあって、まあ、まあ、それを、まあ、あのベースにしながら
制
度的には、うん、あの障害者団体の支援という仕組みとして、はい、あの作ったということですね。
なるほど、うん、ね、このロキンさんとのつながり、まあ、もう夢風基金さん八幡さんもずいぶん長くなりますけれども、どうですかこの活動、この資金。
あ、とにかくあの NPO の団体に融資してくださるというのはまだまだ少なくて、老金の中でもまだ全国にはなってなくて、はい、例えば東北なんかはこれがないというような形ですし、うん、
なるほど、
あの障害者団体も僕たちも一軒一軒見に行って、
うんうん、
ちゃんと社会的にこの成り立っているかどうか、社会貢献しているかどうかを確認しまして、はい、あのやっているんで、今のところあの全く焦げ付きもなくね、
なるほどなるほど、
あの返済をしていただけるという形になっています。
あ、もうでもそこは顔が見える関係の中でとかね、いろいろその献身的、まあ、事業としてうまく回ってるってことですね、はい、それぞれの団体ですからね、うん、でもそう考えると夢風基金さんもかなりその中間支援的な。
そうですね、
うん、
あの僕たちはとにかくいろんな障害者団体の応援をしていこうということですので、はい、あの自分たちが前に出るのではなくて、その直接あの障害者の支援をしている皆さんの応援をするという形になります。
なるほど。でですね、まあ、この、ね、まあ、定期ですよね、先ほどあの中津さんに教えていただいた東日本大震災復興支援定期サポート V というのがこの8年間、ね、
はい、
ずっと、まあ、サポート V 通してですね、はい、夢風基金さんや足がなか育英さん、育英会さんを応援されているわけですけれども、はい、これ毎年あの報告会されてますよね。
そうですね、まあ大体7月ぐらいに報告会ということで、
はい、
地元現地の東北の方から、
うんうん、
あの支援をした団体にお越しいただいて、はい、あるいは東北の足長育英会さんのレインボーハウスの方に来ていただいて、まあ、現地の状況なんかを報告いただくという機会をあの、まあ、去年、うん、一昨年、まあ5回ほど、
はい、
開催この間してるんですけども、
うんうんうん、
去年はちょっと残念ながらその豪雨がありまして、
ちょうど豪雨の時にこの報告会が、は
い、ちょっと会を流したということ、うん、まあ、中止をしたということが経緯ではございますけど、はい、
なるほど、
今年は 10月の5日という日にちに今年の報告会をやろうということで今準備をしてこれから広報を行っていきたいなというふうなところで今準備をしているところでございます。
なるほど。これはだから東日本で支援された、まあ、仙台、まあ、宮城や、福島の皆さんだけじゃなくて岡山その豪雨の関係も。
そうですね、豪雨の時についても老金さんが別途寄付金集めをしていただいたので。
なるほど。
それの報告会も合わせてやろうと思ってます。
そうなんですね。でも今実際、まあ、ちょっとね、いろんな情報がこうありますけれども、東北の、まあ、震災後以後ですね、まあ、こんだけ8年経ってその障害者の支援というか自立に向けた動きっていうのはなんか どんなもんなんですか。
そうですね、特に福島がね放射能が強くて、帰還命令というのは出てますけども、村に帰ってもお店が一軒もないとかね。
なるほど。
阪神の時は5年ぐらいで仮設住宅は解消したんですけども、いま、ね、だその仮設住宅も残っているというような状態で、なんか来年政府は復興オリンピックなんて言ってますけど ねまだまだ復興には程遠いというのが東北の現状ですね。
なるほど。
で僕たちもこれまでは建物とか物品を中心に支援してたんですけども、はい、もっとヘルパーが集まらないとかいろいろソフト面の不備もあるんで、現在はそういうソフト面にも支援しますよということでいろいろ支援をさせていただいてます。
あ、そうですか。まあ、でも実際ねもうハードは整っても、ね、そのソフト部分っていうのは、
はい
ね、現地ではなかなか。
そうですね、うん、それに結構福祉が遅れてるっていうのが東北の状況ですので。
そっかそっか。
例えば大阪に来ていただいて大阪の福祉を学んでいただいて東北に持ち帰ってもらうとかね、うんうん、そういう企画も行っています。
なるほど。そうなんですね。この、まあ、今年の10月5日もうすぐですけれども、1時から3時40分でこれ近畿ロキンさんのメインホール、これ肥後橋のビルの、はいね、12階になりますけれども、サポート V の報告会プラス7月の豪雨、昨年の、ね、7月豪雨災害の報告ということで、この4方お越しになられますね、はいはい、これ皆さん、サポートされてか基金、
はい、全てこちらの、ね、老金さんの支援を受けて、はい、夢かて基金として支援をしたという、そういう団体です。はい、
ね、これどうですか皆さんの顔ぶれ、まあ、もうね長くお付き合いされていると思いますけれども、
まあ、芦屋外経営会さんはね、僕たちは直接関わりはないんですけども、はい、他の障害者団体、特に今年は福島が多かったので、福島の方を、一部でお二人、で二部でお一人お招きをして、二部の方で福島の今現状どうなってるんだろうと。
そうですね、
結構やっぱり8年経つとみんな忘れてしまいますんで ね、うん、まだまだ全然復興にはほど遠い福島の現状を、はい、福島の3人に語っていただこうということ、うん、うん、第2部で企画をしておりまして。
なるほど。
ちょっといつもはね第2部がちょっとイベント的に音楽でやるとか、
ちょっ
とそういう
風
な楽しんでいただくという企画をしてたんですけども、はい、もうすぐやっぱり震災10年ということで、10年経っても忘れないよという僕たちの姿勢を示すためにも、こういう風な企画に今年はちょっと変えてみて、それで皆さんに集まって福島の現状を聞いていただきたいと思ってます。
なるほど、ね、このまずねそのサポ、まあ、これは南相馬市で活動されているサポートセンターピアの代表の青田さんが課題提起をされると。
そうですね、青田さんは結構最初から特に南相馬は20キロから30キロという
近いですね、
そこに、自主避難という言い方されてますけど、はい、ほとんどの方は逃げたのに障害者とか高齢者だけが残ってたという現状があって、その時から随分熱心に、ね、うんうんうん、支援をしておられた方なので、そういう方にやっぱりもう福島の現状を一番よく分かってるんで、いろいろ聞いてみようというふうに思っています。
そっかそっか、分かりました。これは10月5日ということで、お申し込みは事前にお申し込みが必要になります。ロキンさんのホームページ、
はい、私ものホームページを通して、
はい、
ゆめかさんの方にご連絡いただいて、お申し込みいただくということになっております。
なるほどなるほど。
でまた告知図という仕組みの中で集約も一方でもしておりますので、
はい、
やりやすい申し込みの方法で手続きをいただければというところですね、
はい、なるほど。できれば手話とか点字の必要な方は 9月の15日ぐらいまでに申し込んでいただくとちゃんと通訳とかあの転任役の資料とかつけますので、そういうことでお願いしたいと思ってます。
わかりました。こちら定員200名で資料代が500円というふうになっておりますので、はい、ぜひですね、夢風基金さん、あ、ロギンさんのサイトもしかしからお申し込みいただければというふうに思います。すぐサイト入ったらわかりますかね。
はい、
うん、
はい
はい、
皆さんね、またあの検索していただいても出てきますんでね。
はい、ありがとうございます。
支援の思いを忘れないっていうのが大きくタイトル入れてますけど、先ほどあの八幡事務局長がおっしゃったように、まあ、あの8年経ちますんでね、なかなか世代も変わったりしてきますので、うん、まあ、あのそういったところを再度確認する意味ということも含めて設定させていただいておりますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで1曲ご紹介をしたいんですけど、今日は曲をお持ちいただきました、ね、この曲のタイトル風と夢ということですけれども、この風と夢だけでもうね、夢風基金の、ね、これはまさにテーマソングというかですよね。
あの夢風基金の呼びかけ人が、今は亡くなってしまいましたけど、 A6 世紀さんが最初の代表で、はい、それともう一人谷川俊太郎さんとね、有名な詩人の方がいらっしゃるんで、うん、このお二方にお願いをして歌詞を書いていただいて、
はい、
現在の代表の小室さんに、
うん、
曲を作って、
小室仁さんですね、
はい、小室仁さんに曲を作っていただくというような、そういう形でやっております。
いや、これめちゃめちゃ豪華な雰囲気ですね、はいはいはい、聞いていただきましょう。夢風基金応援歌、風と夢。京都ハッピー NPO、 本日は認定 NPO 法人夢風基金、事務局長の八幡隆さんをお迎えしてお話をお伺いしております、ね、前半にご紹介をさせていただいた、支援の思いを忘れないサポート部位の報告会ということですけれども、まあ、このサポート部位、これもう今8年目ですけど、8年でどれぐらいこう、はい、あの集まったもんなんですか、寄付金。あ、私知るですか、寄付金は。
寄付金としましては、あの1億4050万という金額が延べの金額でございますけれども、うんうんうん、まあ、今の残高の状態が続いたとしてですけども、
は
い、10年間のあのトータルでは1億5640万というのを見込んでおります。
うーん、
これ当時2011年の3月にあの大地震が起こりましたけども、はい、その年の6月から、うん、あの翌年の3月までの期間で、あのこの定期預金の方を、はい、あの皆さんに呼びかけてご協力いただいて、まあ、それが160億ほど集まりまして、うんうんうん、まあ、当時は今ほど低い金利じゃなかったので、
そうか、
あのその当時の金利で、あのなんですかね、寄付金を回せる部分を、はい、老金からのマッチング、寄付金のマッチングも行いまして、挙式も行いまして、今申し上げた金額を、まあ、当時はあの残高がたくさんありましたんで、5年経って5年定期がなくなって、7年経って7年定期がなくなって、はい、で今10年定期の残高で ご支援をしているということでございます。
そうなんですね、はい、さあもう一度お伝えしておきましょう。2019年10月5日1時から3時40分で近畿老金メインホール、これ肥後橋の老金さんの、はい、ビルのですね、12階で、支援の思いを忘れないというサポート部位の報告開催されます。近畿老金さんのホームページからお申し込みできますので、手話通訳や展示などでのが必要な方はですね、9月15日ぐらいまでにお申し込みいただけると可能だということです。そうですね。はい。福島のは今ということで、南相馬市のですね、風活動するサポートセンターピアの代表理事青田さんもの、まあ、問題提起、課題提起があって、その後パネルディスカッションもありますが、実はですね、その次の日10月6日、ね、せっかく青島さん来られてるから引き続き話もっと聞いちゃおうと。
そうですね、
いうことでですね、
5日だけではちょっとね、どうしても20分ぐらいしかお話が聞けないので、いろんな方もいますし、
はい、
たっぷりちょっと青田さんの話をお伺いしたいということで、
うんうん、
2時間ぐらいね、講演時間を設けてやろうということで、
はい、
大阪市の総合、障害学習センター第一研修室を、
はい、
借りてまして10時から11時45分という時間帯で、うんうん、先ほどの第2部と同じテーマ、福島は今ということで講演会を予定してますので、こちらの方も合わせてよろしくお願いします。
ね、なかなか多分福島にいるとまあ、その放射能のこととかね、もうタブーというか。
そうなんですよね、あんまり例えばいろいろな子どもたちの保養プログラムも現在行われてるんですけども、うんうん、なんかそんな保養なんか行くっていうのは福島が危ないみたいだから行くなとかいうような声もあるみたいで、
なるほど、
福島の中で放射線のことを語るっていうのはなかなか難しいというふうに聞いていますね。
まあ難しいですよね。で、まあ、福島で生きると決めた方々いらっしゃいますしね、まあ、障害のお持ちの皆さん動けなかったり、
そうですけども ね、
もちろんね、
既存命令が出ててもですね、うん、やっぱりお年寄りの方はもう自分の生まれ故郷で死ぬって言って帰ってらっしゃいますけども、はい、若い方々はまだほとんど帰っていない状態で、
うんうん、
飲食店などが一軒もないようなね、そういうような状態が続いているということで、なかなか思うようには既存は進んでないというふうにも聞いています。
なるほど、ね、まあ、来年オリンピックで復興五輪ということを言っていますけれども、ね、まあ、福島ね、もちろんみんながもう一度思いを馳せるというか注目する必要もありますけれども、とはいえもっとね具体的な策、
ね、8年経った今でも仮設住宅が解消されていないという現状なんかは、はい、阪神の時と比べてやっぱり大きく復興が遅れてるっていう、まさにそのことを、うんうん、示すようなことからがありますので、まあ、いろんな意味で忘れないで私たちが支援をしていこうというふうなイベントになっていますので、皆さんもぜひ一緒になって応援していただきたいと思っています。
はい、この10月6日の方を再度ご紹介いたしましょう。10月5日に引き続きですね、もっとじっくりこう青田さんのお話を聞いてみようということで、福島は今というタイトルで、サポートセンターピア代表理事の青田さんのお話をお伺いします。10時から11時45分になります。大阪市総合障害学習センターの第一研修室、これどこにあるかというとですね、大阪駅梅田ですね、梅田、まあ、大阪駅前の第2ビルの5階になります。
はい、また夢風 の、 ブログのページを見ていただくとすぐに申し込みの方法とかも入ってますので、うん、またホームページからブログへ回ってもらって、そちらから持ち込んでいただきたいと思います。
はい、ね、資料代が1000円、定員100名となりますので、よく、まあ、早くにですね事前申し込みしていただければというふうに思いますし、これも、10月5日と同じでですね、9月15日までに手話とか展示などを希望される方は、
ね、そうですね、
お申し込みの次に書いていただければということですね。はい、はい、ということで、もうあっという間にこう時間が経ってきましたけれども、ね、もう昨年出ていただいてからまあ1年経ちます。で、昨年はちょうど西日本豪雨災害がこうあって、でそこからまた、まあね、寄付を集めてということで、はい、またそこからもまたいろんな支援が、
そうですね、活動されていると思いますけれども、北海道の地震でも随分多くの障害者団体が被害を受けまして、また特徴的なのは東日本の時と違って報道が短かったせいなのか、うん、非常に給金が集まらなかったという状態があるんですね。
そうか、
夢風基金もだいぶだから持ち出して支援をしているんですけども、
うんうん、
また今年も台風がねまだまだやってくるし、今後もいろんな災害に支援をしていきたいと思いますので、うん、また夢風基金の方への寄付もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
そうですね、ぜひこれをお聞きの皆さんですね、まあ、その災害があった時にお近くにいる障害者の皆さんに少し思いを馳せるというか、うん、何か自分ができることないかなとか、どうしてるかなっていうことをね、気をつけていただいたり、ね、またそういうね活動を応援しているこの夢風基金があるよということを、はい、ぜひ頭に入れておいていただければというふうに思います。本日は八幡さん、本当にね遠いとこからありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
引き続き活動頑張っていただければというふうに思います。はい、中津さん、
はい、
今月もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど 豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。